宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経冬です。そしてこの時間のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
株が上がるぞ、
強い。
久しぶりになんかね、嘘をなしに言えた感じですね。
嘘なしって言うこといつも上がってるじゃないですか。
いやそうですか、
ねえ、見てくださいよ。
先週は確かに上がってましたね。
64円。
その前の報酬は400円マイナスですから
ね。そういうこともありますね。
まあ今日はね、はい、前場の日経平均199円72銭高、17,834円86銭。
米国市場強いですからね、はい、5年とぐらいしてるでしょ。で昨日の休みを考えますと東京市場もっと上がってもいいけどね、正直。
昨日休みよね。そうですね、
そうですよね。それももっと上がってほしいですよね。
まあね、アメリカの方も8000をね、
そう
超えてきましたんでね。
1万8000ドルっていうのは本当に魅力的なところですもんね、
すごいなって感じがして、日本もまあ早めにですね、12月8日の1万7935円を超えて上に行ってほしいですね。
いやもう1万8000いかないといけませんよね。
ねえ、はい、1万8000はそう最低ラインですよね。
そういうことですよ、
それでいいのかどうかを、月末の男、投資カレンダーの大岩健太さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうも
よろしくお願いします。
これからどんどん行きそうですか。
行くんじゃないですか。
今日が24、25、26、29、30。
いやずっと数えてるだけ
です、はい、数えてるだけですね。
いやでも26日になると月替わりになるんでね、まあ動くか動かないかわからないですけども、日銀さんに対する期待も入ってくるんじゃないですか。
ああ、日銀さんは高くても買っていただけますからね。
まあものすごいいい人です
から。いい人ですよね、はい。もう商売をやってるとすれば、もう高いのをだんだん買ってってくるっていいお客さん。
国のために尽くすべきですからいいですよ、ね。株高があればね、はい、国はみんなね、喜ぶんですから、まあ投資家が喜ぶ。
投資家喜びますよね。
全部じゃないけどね。
それで、まあ、その、北山さんおっしゃったように、アメリカだ、なんだかんだっていうのがあって、こう高くなってるんですが、本当の理由はアメリカと為替だけですかね。
そうですよ。だって、米国のね、経済がやっぱり堅調にこう、伸びてると。いうのがね、データで出ましたからね、GDP の確定値は 5%。
そうですよね、
前期ね、年率 5% 伸びてる経済っていうのはね、やっぱり素晴らしいですよ。ですからこれをね、改めて評価したということになりますけどね。
僕なんていうのは 5% なんてありえないと花から思ってましたんでね。
そこはアメリカのいいと思いますよ。
これまた修正をどっかで
確定値だからね。
そうですね、
はいはい、そうですね。
どっかで、つまりその後のところでね、
3ヶ月後は ねちょっとまた分かんないですけどね、はい。
でもそんなに良かったかなって感じは確かにしますよね。雇用統計を見てる限りはいいなっていう感じがしていたんですけども、
雇用統計はいい数字がいつも出ます
ね。他の方は全部玉虫色っていうか、どちらにも解釈できるような数字が多かったですよね。
あのさ、アメリカはね、指標が多いんだよね。1日3つぐらいずつ出てくるからね、3つか4つかあるか、多い時は5つぐらい出てきますから、はい、どれかが良くてどれかが悪いっていうのももちろんありますよ。悪いのもありますけどね、でもメインのところはね、悪くないですよ、はい、雇用が一番メインですからね、
はい。まあ、じゃあその雇用が増えて、その雇用の形態がどうなるかこうなるかで、細かいことは別にしてですね、でも原油安っていうことは、アメリカはどちらかといえばなんだかんだ言っても輸入国ですよね、はい、てめえのところは出してないわけですからね、それで赤字も減るでしょうし、人々は車に乗ってますんでね、
はい、
オイルが安い、遊びに行こ う金使っちゃおうっていう話だったんでしょう
かね。消費がやっぱり拡大する可能性が高いですよね、だってやっぱりオイルね、安く、入手できる、まあ、日本だと同じですよ、原油ガソリンね、やっぱり安くなることによって、年末ですね、年始あちこち行かれる方多いんじゃないでしょうかね。
ただ物は高くなってますんでね、行っただけでただ何もしないでお賽銭もあげないで帰ってくる。
そうですね。その時はね、大体ね、忘れるんだよ、旅行行ったらね。
あ、そうかね。
そう、
ついついこの何ていうんですか、財布の紐が緩んじゃうんですよね。
いや、もうおっしゃる通りですね、
ぜひその
ね、忘れます。
そういう後悔は後でしないようにしていただいて、しっかりと財布の紐を締めてただ財布の紐を締めなくていいのは株で儲かったりするんですよね。
もうね、それにつきます ね株で儲かればさ、なんかね、 あの結構浪費できますよね。これが素晴らしいところですよ、株の。
浪費できますね。
いや、そのために株式投資やるってのは悪くないと思います僕は、だってね、社会還元ですからね。
社会還元って非常にいい言葉ですね。
いや、そうですよ。だって、お金貯め込むだけじゃなくてね、やっぱり何かに使える、人生を豊かにできると、うん、お金使うってことは人生を豊かにするってことですからね。
だからその使える人はいいな。
何言ってん
ですか。ぜひ株で使える人
たちは。いい帽子をかぶってるじゃないですか。
そのまま全然これは関係ないですよ。これ夏、あ、夏だ。冬寒いですからね。
高そうな帽子だね。
ちょっと高かったですけどね。冬寒い。寒い。これね。で、帽子かぶって僕は風邪ひいちゃってるんですからね。
そう
だ。あんまり帽子の効果はないですね。帽子の屋さんには失礼ですけれど。
あの、それは行くべきでないところに行ってるからですよ。ね、夜遅くまで、あの、街を歩いてたらダメですよ。
あ、そうですね。
そうです。
僕酒も飲まないようにしてるんですけどね。体に良くないなと思って、お酒屋さんには失礼ですけど。
いや
それで、はい、まあなんだかんだと言ってもアメリカ、そして為替120円台ですからね。
はい、まあ、ただね、爆弾を抱えてるわけですよね。その原油価格の下落のね、可能性っていうのはまだあるわけですから、
うん、
ちょっと今のところね、小反発したということに過ぎないですからね、はい、基本的にはあの40ドル1バレルが40ドル台っていうのもね、うん、やっぱり考えておかなきゃいけない状況ではあるわけですよね、
うん、
その辺はちょっと市場忘れてないと思いますけど、上がってきますとついね、まあ、楽観的な見方だけになってしまいますから、うん、ちょっと頭に中に入れとかなきゃいけません、
ね、ただね、本当に経済の動向が国際的に見てですね、はい、落ち込んでいないとするならば、何かのきっかけに急上昇ってのはありえますからね。
あの、何がですか。
原油。
あ、そうですね、
うん、それの方が怖いですよね。
今の時期だと原油はだってあれですよね、石油 の、 そういうあの消費は拡大する時でもありますから、ね、ちょっとその下げ止まってもおかしくはないんですよね、原油価格の下落っていうのがね、
はい、
はい、冬だって使うもんね。
使いますよね。冬こそまさにね。
灯油もそうですし、要するにガソリンとかそういうのもね、いろいろ使いますよと。
まあそれは北半球の方はみんなね。
そうです。
オーストラリアの方は冬が、
ああそうかそうか、
夏だと言って。
うん、オーストラリアの人はモーターボートに使ったりするんだよ。
うん、いやでもオーストラリアの方今円安ですからね。日本に来てすごく遊んでるわけ。
そうですよ。
それで1300万人でしょ。
そういうことですよね。
ね、
北海道はもうオーストラリア人もう大変に多いらしいね。ニセコだっけ。
ニセコ、ニセコ、
そうですね、
はい、ニセコのなんか雪がいいらしいですね。
いいらしいね。分かんないけどね、あれ ね、
ねえ、わざわざこんな寒い時に寒いとこ行ってね、
ああ気が知れないよな。スキーができない私としては。
いやでも海外の方が日
本に来て、まあでも来てくれるの非常にいいですよ。
いいですよね。
そうですよ。
でこれだけ円安になってますんで、これまでは11人ぐらいで日本人1人を賄えるこの GDP の貢献度があるって言ったんですけど、
そうそう、
もうだんだんだんだん減ってきて、7、8人で日本人1人。
だからさ、北海道だけじゃなくてね、日本全国に来てほしいよね。
来てほしいですよね。
あ、横浜とかさ、オーストラリアの人にね、ちょっと
英
語の勉強しとかなきゃいけないな。
あっちも日本語の勉強してもらった方がいいかもしれ
ない。あ、そうか。ともかくね、あのオーストラリア人の夏のね、暑くすぎる国々からはね、こちらに飛んできてほしいね。
ね
え、温泉に入ってもらえばさ、
ね、
え、
こっちからそれじゃあ夏の雰囲気を味わいにオーストラリアに行こうって言ったって、こんな円安じゃいけないですね。
平均だってあれですよね、日本に来る人はさ、やっぱり中国の人なんかは、4、50万日本にお金を落とすって言いますからね、人にね。
そうみたいですね。
そうですよね、で、オーストラリアとかアメリカの人は割と少なくてね、うん、2、30万みたいですけどね、それでもね、ありがたいですよね。
あれね、不思議なんですよ、今日も朝テレビでやってたんですけど、
はいはい、
いろんなところに知ってんですね。
ああそうです。
どこどこがいい、例えば東京ですらかっぱ橋であるとかね。
ああそうかそうか、
そこで食器を買うのよって。
あ、そうだね。
僕なんかずっと東京で住んでる、かっぱ橋って2回しか行ったことないですからね。
1回も行ったことない気がするな。
おお、
食玩のいろいろいいのがあるんだよね。包丁とかさ売ってるしな。
包丁とかね、
だ
か食器
と
かね。
1回あるな。1回ある。
包丁買いに行ったんですか。
いやいやいや、他にも買い物ありますからね。はいはい。
なんか疑わしい目で見たいな。で、どうでしょうかね、あの、あんまり言うこともないんですよ。
じゃあ、どれについてどう答える
か。かっぱ橋じゃなくてね、この上昇。だから、あと5日間。トービルの進展あるのかどうか。
いや、あるとは思うんですけど、今日もジャスダック指数安いですよね、ちょっと。
安いですね。
だから、個人投資家が盛り上がってないっていうのが、ね、大きいなと思うんです、今日一部は上がってるんですよ、一部の銘柄は、ちょっと材料株っぽいもので。だけどやっぱり下がってる銘柄もやっぱりあるということで、個人投資家さんがさっき先生おっしゃったように、あんまり信用してないんじゃないかなと、不安要素ばっかり考えてるんじゃないかなとこう思っちゃうんですけどね。 だから僕はなんだかんだ言ってももう一兆日経平均が引っ張ってくれたら個人がやっとわしも何かせなあかんなとか来年に期待をとかこう思う時間帯来ると思うんですよね、うん、だから当期の一新はありと見てますけれども。
でも今年の要するに去年の年末から今年の頭にかけてね、うん、はい、ああいう動きがあったんで今回もそうなると焦って買うことはないんじゃないかと思ってるかって
思うんじゃないですか。でもそうなるんだったら来年買ったって下がるんですから
そうですね。
だからなんかそれを考えすぎてちょっと本当に今安いものをこう 見失ってるというか見てないというか、うんうん、なんかもったいないなという感じがするんですけれどもね、去年と違うのは日経平均だけが今年は高いんであって去年は個別も高かったですから、うんうん、NISA の話とかいろいろあってだからちょっと遅れてるかなという気がしますけどね、う
ん、海外のヘッジファンドなんていうのは特に日経平均を狙ったということは悪いですけどね、これやってきてますもんね、う
ん、それぐらいしかね攻めようがないのかもしれない、攻めようがない
かもしれないですね、
まあ、日経平均ねこうやって上がってくれてますからね、まあ、非常に嬉しいわけですけども、はい、今年はね正直言ってね非常にやりにくいあの1年ではあったんですよね、うんうん、年間でですね4回ぐらいですね、はい、結構大きく下げましたから ね、5回ぐらい下げましたか、最近のところまで言いますとね、はい、ですから本当にあの個人の方がねちょっとね積極的に出られないというか出るつもりもないという感じになっているのも確かなんですよね、うんうんうん、ですからそういう点ではね、まあ、来年ね、同じようなことが繰り返されないようにな相場であってほしいとは思いますけど ね、
だいたいそのもう2ヶ月周期ぐらいで上がったり降りたりするんですよね。
そういうことでしたね。あの激しいね、
激しいね、
上下動ありました、
ね、ちょうど上がったところで買った方っていうのは4ヶ月間かもしれないからね、結構大変ですからね。
まあね、下がってしまったらね、
下がってしまったらね、で上げも急ですけれどもまた下げも急ですしね。
いやもう下げは もちろん急ですよね、だから去年なんか特にあのあ今年はね、はい、特に1月から下げたというのが大きいですよね。
大きいですね。
1月から2月にかけて、はい、ダダダっていってしまいましたからね、でその前の段階って今の段階で去年の今を考えますとね、NISA への期待とかね、はい、それはものすごくあったんですよね、うん、ですから期待がね大変膨らんだだけにね、それのね反動安みたいなものがね、うん、結構大きかったですから、うん、ショックを受けた方が多いですよね、
ね、だからそういうのをあ確かに個人投資家の方が気にされてしまっていると思うんですけれども、
はい、
その無名なのかって感じがしますよね。
ん
ここまで高くなってくると理由がなくて上がってきてるんですからね。理由があるつらく確かに原油安とね。
いやそんなことはないよ、
原油安だけですよね。
上がってんだよ、
ね、じゃあ何が理由ですかね。
アメリカ経済の
もう日本には関係ないですよねと話してて、で日本のねアメリカが良ければ日本の車が売れてね日本に流水量的に儲かるとありますけれども、はいはい、それはないわけですよね今回は。
いやあるんですよ、アメリカ売れてる、売れてるね。
僕は日本でアメリカの車が売れて聞いたこと、あ、アメリカで日本の車が売れてる聞いたことないですけど、売れてるんですか。
いや売れてるんですよ、それが。
そか、
あのトヨタもそうだし、はい、もちろんね、富士重工なんかそうです、スーパーなんかやたら売ってるし、売れてるんですよ実際、だって、ね、販売台数は伸びてますからね、どこもね、
じわりじわりとね。
それね、それがね利益としてね、あの日本に戻ってくるかというとね、それは構造上も戻ってこないですよね。
そうですよね、
あっちに工場があるんですからね。アメリカに利益が蓄積してる、アメリカの、その支社というか、あの、ね、会社に蓄積してるだけなんですからね、でそういう意味で日本にこう還元されてないような気はしてるんですよね、でも実際はね結構売れてるんですよね、だって毎年スバルにしたって毎年記録を伸ばしてますからね、
伸ばしてますね、
アメリカの販売台数、
ね、ですよね。
そうですよ、非常によく売れてるんですよね、絶好調って言ってもいいですね、はい、
絶好調ということなんで、
いやもう
ちょっとこれは後で数字をちょっと確認します、
はい
絶好調なんだな、でも、
うん、
まあそれでも要するにそういうシステムがあるならばね、はい、その金銭的に最終的に本社でまとめるときには確かに円安のメリットありますけれども、今はだからほとんどないっていうことになりますよね。
それはね、あのその、何でしょうか、国々、中国や中国のね、会社に蓄積されてるわけで、支社みたいなもんですよね、中国本社とかね、
そうですよね、
アメリカの本社とか、そうなるでしょ、そうすると日本企業はどうしてるかというと、本体はどうしてるかというと、あの株の配当を受け入れてるという形ですよ、配当が入ってる形なんでね、表面上だから大変な利益が入ってる形になってないんですよね。ですからあの輸出 円がねこれだけ下がってもね、
はい、
あの日本企業の輸出は促進されてないじゃないか、儲かってないじゃないかって言うんだけど、それはね企業ですから、はい、税金を納めたくないから、あのそうしてあるんですよ、だから配当はしょうがないからね入ってきちゃいますから自動的に。
でもアメリカもね、ニューヨークとかね、
はい、
あのこっちのロサンゼルス、
はい、
実はいろいろなもの足したあの法人税高いんですよ、日本より高いんですよ、40%超えてるんですからね。 日本は 35% でヒーヒー言ってるけど、あっちは大変なことですよね。だったらアメリカでやらないでどんどん日本に帰ってきてほしい。35でもまだ十分に競争力がついてる。
いやいやいやいや、あの日本に持ってくるとやたら利益になるからね。だって世界各国から集めてごらんなさい、日本に利益を、とんでもない利益になっちゃいますよ、
それパーッと日本人でもう山分け。
いやいやいや、そうしてほしいですがね。
それを考えてるのが安倍政権なわけですよね。パーッと山上げっていうのはなかなかならないですよね。
ならないですよ、そんな、企業もしぶといもんだって。
ねえ、なもんね、払いたくないんですからね、経営者。
当たり前じゃないですか、当たり前。
ねえ。
それが社会のルールってもんですよ。
でも経営者は、
大人のルールってもん
ですよ。でも経営者は払いたくないけど、はい、要は、投資家、株主には優しいですよね。増配はするわ、何はするわ。
まあね。ね、本当はもっとできますよね、これ、ね。
できますよね、
もっと
ね。
もっとあるんだから、本当はね。
もっと日本の投資家も増配をしろって言わなきゃダメですよ、
ね。キャノンを見られって言って言いたいですよ。キャノン、ちゃんとやってるじゃないですか、はい、これ、
うん。
確か。
やってますよね、なんかね。
キャノン株持ってる？
え？
キャノン株持ってるんだけど。
誰が？
キャノン、キャノン。
はい。
キャノンですよ。
はい。
よく増配もしてるじゃないですか。うん、株はどうなってるかちょっと見てみましょうかね。はい、あ、今日は35円だからな。最近はね、キャノンあんまり注目しませんけど
ね。注目しないですよね、
あまりにも良すぎるから。ほら、新高値じゃないですか、ね、ちゃんと上がってるじゃないですか。
こういう
新高値、
ね、投資家は株主に優しい企業を選ばなきゃダメですね。
おっしゃる通り、おっしゃる通り、ね、それはあの投資家を、ね、株主を忘れない企業です ね、
うん、ね、そういう企業は社員に冷たいのかもしれないですけどね。
だって企業は株主のものだからね、しょうがないよね、
うん、
あの従業員のものでも何でもないんだよね、
うんうんうん、
協力者の従業員はね、
うん、まあ、本来的には株式会社ができた時にはもっと違った意味がありましたけどね。今はもうね、株主に触るものですよね。
そういうことなんだよ ね、
だからこの放送を聞きの皆さんもどっかの株を持ってたらもう威張ってられますよね。
株主、
株主、
そう、
ね、
いくら持ってるのって言う、ね、
いや、その関係ないですか。100株でもなんて、
株主、株主です、
ね、その株主の
株主を、
ね、株主権を行使するかどうかを別にして、一番の興味の対象はやっぱり株価が上がるかどうか、ね、
そうですよ、ね、で現実にそうやって上がってるわけですよね、
まあ、来年に関するこのあと5日間、そして来年に関するところはあまり明確にはね、ちょっと言いづらい感じもありますけどね。
ちょっと話の途中すいませんね、はい、例えばさ、トヨタの株も今日ももちろん上がってるんですけど、そのこの前の新高値っていうのになってないでしょ。
なってない
ですね、戻ってはいますけど、うん、さっきのキャノンを見る限りはさ、新高値なんだから、やっぱりあの投資家はよく見てると思いますよ、うん、あの買うべき銘柄といいますかね、うん、評価すべきものはちゃんと評価してるんですよね、うん、
でもトヨタにも未来がありますからね。
もちろんそうです
ね。あれすごい車ですね、
あの車、
は
あ、ちょっとね、福井さんが買ってから、ね、どうしようかなと思うんで。
いや、僕はもう数十年たちは安くなるんでその分に買います。ということで、
はい、
ね、まあ直近のところはちょっとわからないですし、来年の頭も今年のようになるかどうかもちょっとわからないんですけれども、
はい、
まあ、あ、株が上がってる
水曜日、
ね、なんかよく分かんないですけど、いいことですよね。
いいことですよ、
ね、
株が上がればね、本当みんな幸せですよ、ね、
ごちゃごちゃ小さいこと言わない方がいいですね。
いや、本当ですよ、
年末だし、
そう、
あの皆さんそろそろ大掃除も忙しくなって、くだらない話聞きたくない、上がってればそれでいいのか。だから
株が上がってくると、ね、大掃除も自分でしなくて済むからね。
なんですか、
業者の方がお願いすればいいわけだ。余裕ができるじゃないですか。
株でなくて給料でやりたいですよね、それ。
いやいやいや、だって個人のレベルで言うとね、
でそんななって万が一のことがあったら、来年はそれこそ自分で必死になってやってなきゃならないようなことにもなりますよ。
だからそうならないために必死にね、株でうまくやんなきゃいけないんですよ。そうじゃないと自分が掃除しなきゃいけないからね、大変ですよ、
ね、それ厳しいですね。
そうですよ、そうですよ、
なんか怒られてるみたいですね。
だから、
ね、もうじゃあ帰って掃除しますと、
ね、株で儲かってればね、
はい、
掃除もね、お願いできるということですよ。
なるほど、
なるほど、
いや大きいよこれ、
家政婦さんなんてね、家政婦さんの見たさんなんてのは、ああこのうちは株で儲かったんだなんて。
まあうちなんか儲からなくても家政婦さんになるんだけどね。しょうがなくて、だって私がやんなくちゃいけないんだもんな。
ほら儲かってたってそういうことになるじゃないですか。
儲かんなくてもそうじゃない
ということで、皆さんぜひ年末大掃除がもう間もなく皆さん取り掛かってる方もいらっしゃると思うんですけども、株で儲けてですね、自分で掃除をしないと。
そうそう、お願いする、
ね、
そうですよ、
その時にはバーンと出してやってくださいね。
あれね、案外あの少ない費用で大丈夫ですよね。
決まってるみたいですね。
そうそうそう、
そうですよ。そんな少ないなんてバーンと出して持ってきなって感じで言って
今日はね、クリスマスイブだから、はい、あの大人にもね、あのサンタがプレゼントしたんですけど、はい、まあ明日はもう夕方終わっちゃうからね。あ
の終わっちゃうからね
今日の喜びが明日も続くか限りませんから、ね、バーンといかなくてね、少しずつですよ。
いや、こうした中でもね、今日なんか見てると500何個は下がってるんですよ。サンタの来ない方々もいらっしゃるんですね。
あ、そう
行いが悪いわけでもねえのに。
あ、下げた株もあるか。
ありますね。
確かにね、
いや、やっぱり買い手不在っていうのはありますよ。やっぱり
いや、そういう意味では3割はこういう中でも下げてるんですよ。
うん
うん、うん、そう、下げた話はやめようよ。
年末ですからね。で、今日これが今年最後の放送ですよ。
あ、そうか。
今思い出した。やっぱり暗い話はやめましょう。パッと明るい気がしましょう。
実際分かるわけだし、ええ、ね、上がってるわけだし、まあその500銘柄が下がってるっていう話がされると、
だからそのこれから先の話についてまた後で卑弥呼がありますんでね。
あ、そうです。
私も卑弥呼に聞くことにしました。
はい。
それで個別銘柄いきます。もうちょっとだいぶおっしゃった、
はいはいはい。
先週の個別銘柄、はい、チェックをします。
はい、
4661、
4661
です。オリエンタルランド、東京ディズニーランド。
これ良かったですね。
ね、これが12月の17日ですから18日の寄り付き26,100円。27,440円があって、今日の全引け27,345円。
見てください、ほら。
まさにクリスマスですね。
なってるで
しょ。東京ディズニーランドのクリスマス。
そうですよ。ね、これが本当にあの、もうちょっとね、安く買えれば、安かっていうかね、あの、値が下がるですからあれですけど、それでも株価がね、上がってくれてるわけです。
これすごいですね。
素晴らしい動きですよね。ちょっと、あの強烈なね、上がり方になってますけど ね。
今日ディズニーランドに行かれる方、寒いんでね、あったかい格好してってやばいですね。
風でも分かってない、風なんか追いつかないね。もう全然平気。
あ、
体がね、体温がね、なんか上がってくるんだよね。だから風追いつかないですよ。
いや、それでもやっぱりあのちゃんと厚着をしてください。
あ、そりゃそうです、
ね、
そうです。
気ばかりじゃやっぱりね、病気かかっちゃうさ、
ね、
あの金があったら次に大事なのは健康ですからね。
もう健康まず大事ね、正直言って、ね、
そうそう、
健康でないとね、株やる気しないね。
あ
のね、なんかげんなりしてさ、あのいい銘柄見たり、ね、してもね、チャート見てもそうだし、情報を見てもね、なんかね、あのこう受けがね、悪いんですよね、自分自身。
健太さん、そんな感じします？なんか風邪かなんかでベロベロになって
て、ぶっ
倒れててもこう指だけはこんな
に。北浜先生の言う通りじゃないですか。
そうですか。
健康あっての株式です
よ。ああ、そうです。健康あっての株式です。
そうです。
はい、わかりました。じゃあ、前の週に行きます。パナソニック。
減塩減糖で行きましょうね。
減塩減糖。
あ、お砂糖を減ら
し、ね、砂糖
を減らし、
塩を
減らし、ね、はい。健康ですね。
減糖なんて、いや寒いなと思ってね。で、10月10日のパナソニック6752です。
あ、6、そんなやったっけ。
やりましたよ、6752。10月10日12月の11日の寄り付きが1440円。その次の週に1456円。え、違う、今日が1469円まで来てる。
ちゃんと戻ってるじゃないですかね。
戻ってますね。
いいですよ。そこで下がったところを狙いましたから、もうちょっとね、上がってほしいですけど、まあそこは変わったかったんですよね。こんな感じがいいですよ ね。
もうこうなったら何でもかんでもっていう感じではないですけれども、やっぱりちゃんと選べばそれなりにリターンはついてきますね。
もう5日移動平均線超えてきましたからね、パナソニックは。こういうのが好きなんですよ、僕は。
なんか2人着替えますね。
意外な面ですね。
意外と言われたら、私はチャートの話しちゃいけないんです
か。いやいいですよ。で、お二人ともこんな口ではいい加減なこと言ってますけどね。
ゲントさんは、
ね、やってることはね、なかなかね、
汚いんでね、汚いし、
ずるいんですよ。
ゲントさんはね、定位のね、ここね、なんかね、みんなが気がつかないようなところをね、ちゃんとこう拾ってらっしゃいますから。
そうです。
でもそのまんま気がつかないですからね、誰も。それが一番辛いんですよ。
他の人がね、
他の人
が気がついてくれない。
そう、いい目がね、おーいってね、こう、他人族から叫んで誰も気がつかないで助けてくれないとか、そういう感じのね。
あ、それはあるね。
いや、でもそうでもないんですよ。
はい。
はい。
話とも、お、止まっちゃいましたよ。
で、実はですね、ゲンタさんは、今日来ていただいてるのは、いつものように、月末の男。今日、投資カレンダー実践軸、1月号、発売になりますね。はい、 決してイブだからといって値段が安くなるわけでもなんでもないんですけれども、うん、この中身はまたすごいですよね。
いや今回はもう日にちをもう指定してどうなるまでこうちょっと話をしちゃったんですよね、だからまあ対処の仕方とその環境ですよね、
環境ですね、
特に1月の後半あたりを重点的に話をさせてもらいましたけど、
まあその1月がどうなるかっていうのも含めてですね、1月の後半、まあ、去年なんかもその辺からこういろんな動きをこう本当に選択しなきゃならないのが今年ですから、ね、はい、ありましたんで、来年もまたそういうような感じになったらですね、源太さんの投資カレンダーに基づくノウハウ等々が非常に、投資の助けになるんじゃないかという気がしますね。でタイトルの方、14年は年始で 大波乱、今年ですね、15年新春はどうなる、15年の新春相場はこのポイントで行方が決まる、外国人の動きはこの時こう見るとよくわかると、まあ、外国人の動きなど注目していただいてですね、それをきっかけに自分の投資方法を決めていく、まあ、体制を見ながらですね、その体制っていうのも人々がわからないうちに読んでおく、これですよね。
そう、
投資カレンダーのいいところは
年初を制するものはね、はい、年間を制するって言いますからね、
うん、
ですから今年もそういうところがありましたけど、今年は特にその年初が厳しかったです
ね。厳しかったですかね。
だから来年のね年明け以降どう1月はねどうなるか本当に知りたいですよね。
ですから本当に1月にやる気なくしたと年間ダメでしょうからね。
いやそうですよ ね、
来年はそういうことがないように
です、ね、年初制する必要がありますね。
そのためには、はい、
いや外国人ばっかりで年後半買ってきたわけじゃないですか、だからそれが年初外国人がどう動くっていうのがこれ一番大きいと思いますよ、やっぱり、あだこうだ言
う
と、いやどう動くの、
私は DVD 買ってください、
そうそう、ね、DVD
語って
るんで、ね、
7560円、送料500円、大元の電話番号東京0335954730、東京0335954730、本当にどう動くかね、うん、これまで特に日経平均なんかを中心に買い上げてきちゃったね、うん、外国人ヘッジファンドとかなんかやって言われてる、
どっかでひぐってくるからね、
どっかで、
そうですね、変化日のところ ね、
はい、その辺をじっくりと
そう
この投資カレンダー
ね、
でそうしますと、確かに、はい、日経平均だけじゃなく、日経平均ってのは他の銘柄にも影響を及ぼしますからね、
うん、そうですね、日経平均がやっぱり上がらないと、まあ、難しいのは難しいですよ、
ね、うん、で逆に言えば、これまでの相関ってのは結構、日経平均が下がると、新興市場が上がるとか、そういうのがありましたしね、はい、それを見てると、大概の流れがこう見えてくると、その見方なんかも、この DVD の中には入っている、ぜひ来年に向けて、求めていただきたい。DVD でございます。もう一度価格の方7560円、総量500円、
1月超大事、ね、
そうですね、お求めの電話番号東京0335954730です。ということで今日の銘柄いきましょう。
あ、今日の銘柄、今日はねドンキホーテです。
ドンキホーテ7532、
はい、
今日が8300円、70円高ですね、全部計
70円だからね、あのね、今年っていうかもうそうだったんですけど、来年もねこうある程度予測がつくことってあるんですよね、
はい、
来年は羊年だという予測はつきますよね。そこの
予測
はね、あの正確性はないんですけど、はい、来年ねこうであるだろうという予測がつくものとしてね、外国人が今年のようにさらに来るだろうという予測はつくんですよね、ですから、それから考えましてね、ドンキホーテになるんですけど、
はいはい、
ドンキホーテね、はい、要するに外国人の免税店やってますから、結構来てるんですよね、私が住むところにはね中型の企業が一つとですね、ドンキホーテと大型が一つありますがね、はい、大型の方に外国人ね、来てますよ、新横浜の近く駅のね、で都内のところのね、はい、六本木だの新宿だのね、これはもうどんどん来てね、爆買いっていう形になって、
爆買い、
そうですよ、だからこれはね来年も変わらないと、そう見ていいですから、
はい、
まあそうですね、株価は高値圏で、先週末ちょこっと下げましたから、このちょこっと下げたところをね狙っておきましょうということです ね、
はい、でも考えていれば東京都と同じぐらいの人口の方も来た、ね、いらっしゃったわけですからね、1300万、
そうなんですよ、で日本人の10分の1ぐらいの人数が年間で来ちゃった、
すごいですよね、
すごいですよ、
ね、その日本人の10分の1の売り上げをドン・キホーテがみんな持ってくるかと思うとだからないですけどね、
そのこと
ね、確かにドン・キホーテに集まってますよね、そういう
方、ね、集まってプロテインとかね、あれなんかね細々とねやたら売ってるんですよ、
でドン・キホーテはそれだけじゃなくて電気ヨーマとかそれ売ってますからね、
あ電気ヨーマってねジャーとかねあればいいんだよ ね、
魔
法瓶、
魔法瓶、なかなか冷蔵庫とかそういうの抱えて帰る方いらっしゃらないですけど、
まあ、手に持てるものが魔法瓶は買うよ、
魔法瓶は買いますね、
中国の人がもうね 温かい飯食わなきゃ、ね、死の方がマシだっていうぐらいだからね。あの温かいご飯というか食べ物のためにね、もう魔法瓶というかああいうのをね、うん、かなり重要視されるんですよね。
で魔法瓶から出てきた温かいお茶で、
そう
あのジャスミンティーなんかのものいいですよね。
いいね。あと弁当もね、あの保温力があるやつ、
ね、
そういうものがねバカレーなんですよ、は
い、ということで
ということであるんですよ、
はい、ということで、はい、今年最終の銘柄はドンキホーテ、
そうです、
7532。この結果は来年ですね。
そうです。
来年はいつなんですか。7日ですね。
7日、番組7日、
番組は7日スタートです。これはね、
はいはい
はい、はい、来週は休みです。
あそうか、
ね、
はい、もうやってないもんだってですよね。
なしやってないですよ。だから31日はもうギリギリの年賀状書くとかね、大掃除とか大変ですよ。
大
掃除ね、人に頼めないから。
いやでも儲かれば大丈夫です。大丈夫大丈夫、
はい、ということで次のコーナーいきます、
はい、
次のコーナーは卑弥呼のお告げのコーナー、卑弥呼北浜さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼様にですね、
はい、
いろいろ全体相場個別銘柄の動きなどを聞いていこうということで、全体相場の動き、先週はですね、ポイントの方が59ポイント、その前の週、74、72ときて、59、多少この、危険度が下がってきたんですが、そうそう、今回はどうでございましょうか。
今回はね、68ポイントの上がってきましたね、またね。ちょっと、まあまだね、警戒しなきゃいけないとか、そういうところじゃないですから、いいですけど。
いや、でもこの前はね、11月見てみますとね、60、68、73、75ときてるんですよ。で、上がって、きたせいで、例のやつガンってきたじゃないですか。
だから70を超えるとちょっと警戒
しなきゃいけない、ね、
72とかもう、ここまで75までいったんじゃない。
70、いや、あと11月の一番最終週が75までいきましたね。
そうそうそう、だからその72、3ぐらい以上いったらね、最大の警戒ということになりますけど、だから68はまだね、70いってないからね、
まあ、10ポイント報道は先週より上がってますけど、コメントの方は卑弥呼さんは何て言ってますか。
下降に転じました。誠に残念ですが、持ち株は売りの方針で臨みましょう。北浜の望遠顕微鏡で売りサインが出た銘柄は確実に売りましょう。売りサインが出るんですよ、これですから。
これは
個別に
多少タイムラグがありますよね。
そうです、そうです。
これいつのお告げですか。
休みが入ってますからね。
休みが入ってる、
で
月曜日のこれ もの
そういうことですね。
そうですね、月曜だけのデータということになりますので、
なので終わった後にデータをね、これ入れますんでね、でもこれに関して言えばそういうお告げと、全てこれ売っちまえっていう感じですよね。
いやいや、それ言ってないじゃないですか。ほら、望遠顕微鏡で売りサインが出た銘柄は確実に言いました。
あ、売りサインが出たやつね。
そうそうそう、
出てないのは
これ昨日があってね、北浜の望遠顕微鏡っていって売り買いの、ね、指示が出るところがあるんですよ、そういうところで、ね、売りサインが出るときがあるんですよ、それは売りましょうということですね、はい、
でその前に誠に残念ですが、はい、持ち株は売りの方針で臨みましょう。
そうそう、いつでも、
とりあえずそういう方針にしておいて、
そういうことです、
ね、北浜の望遠顕微鏡っていうこの卑弥呼に個別のソフトがあるんですけれども、それを売るとき教えてくれるんですよね。それが売りというサインで出たものはとにかくもうどんどん売っちゃらせって
ことですね。そういうことですね、そういうことですね、そうした方がいいですよ、ともかくね、
ね、先ほどのこの前半のお話とこの卑弥呼の今のお告げ、ね、両方を考えていただいて年末年始に対応していただければと思いますね。
いや、もう最近のあれ本当卑弥呼大ヒットの予言でしたからね、
はい、
この前のところね、
さすが北浜さんプロデュースのことだけあります。僕はこの卑弥呼信用してますよ。
いや、信用せざるを得ないよね、こんなにズバ
ッとくるとね。
そうですね。
ねえ。こと言って全然僕は北浜さん信用してないってことないですよ。
いや、なんか疑いの、疑いの。これはあまりにもちょっとズバリで行き過ぎたね。今年は特にね。
いや、その前だって、去年だって
去年の暮れだってそういう、あれだったんですよ。
そうですよね。
70以上行ってたんですよ。
だからこの卑弥呼のお告げのソフトを使ってる方は、儲けてるでしょうね。
それはもう、それはもう校長がよくご存知ですけど、お手紙もらったり、
ね、
電話もらったりしてらっしゃるんですよね。
どうなんですか、政治部校長、この卑弥呼の決断を開発販売している証券スクロールの政治部校長にもいらっしゃっていただいてるんですけれども、結構これ使ってる方は儲けてますか。
そうですね、やはり株は年がら年中やってるとなかなかうまくいきませんので、ここが買い時ですよ、ここが売り場券ですよということを判読できるだけでもだいぶ成果は違ってくると思いますね。
ということです。で、今日の銘柄は卑弥呼が選んだやつは何でしょうか。
卑弥呼が選んだ銘柄は 谷のお告げ銘柄ということで、10月16日谷のお告げ合格銘柄、コード番号6305の日立建機、合格日翌日の寄り付き値が1940円、その後の高値が2780円ということになります。その差は840円、1000株ですと84万円ほどの利益が見込めると。
これ先週やりませんでしたっけ、
やりませんでした
、はい、
ですから84万円、てっぺんではなかなか売れませんのでですね、はい、今売った、あるいは北浜の望遠顕微鏡で、売りサインが出た後売っても70万ぐらいは利益になったと、うん、いうことが言えるかと思います。
いや、これは確かに年末は自分で掃除しないといいかもしれませんね
掃除にこだわりますね。いや、年初だって掃除やっぱありますからね、それもしなくて済むね。
巣払いとか
そういうことですよね。
さらには年末でしょ、
自分で考えないで済むということですね。
あ、そうかね、この80万だ70万だをね、2ヶ月で手に入れたとなるとね、この卑弥呼の決断を。
いや、これいろいろね、あの谷のお告げだけじゃなくてね、はい、あの地のお告げだとか天のお告げとかいろいろあるわけですけども、あの谷のお告げのこう、なんて言いますか、的中確率は高いですよね、うんうんうん、これちょっとどれぐらいになりますかね。
あのこの10月のタイミングですと9割以上ということになります。まあ平均しても8割以上ということは申し上げられるかと思います。
ということはあれだよね、10銘柄出たらね、10買っちゃえばね、2銘柄が外れるかもしれないってこと
ね。で8個上がるわけですからね。
そうだよね、
上がりだとこういうね、わずか2ヶ月ぐらいで84万も儲けられるような上がり、まあこれは額が高いからなんですけどね、1000円単位なんで、
そうですね、そうですね、
いいですね、
はい、うん、やっぱりね、
これ私も利用したいって方はどうするんですか。
そうですね、利用料がですね、月々1万9800円になります。詳しい資料を用意しておりますので、まずそれを お読みいただいてじっくりご検討いただくのがよろしいかと思います。詳しい資料の請求先は、東京 03-3589-2481 3589-2481 証券スクロールビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います
ね。ぜひ来年はこれを活用していただいてね、儲けていただければね。
いや、儲けてなんぼの世界ですからね、本当にね、株、うん、の場合ね。
で、分からないことがありましたら、まあ、政治部校長に電話をかけてね、会員の方はね、
そうですね、
いろいろ伺うこともできますんでね、はい、そういうサービスもぜひご利用になっていただいたらどうかと思います。
経験長いことなんかね、何の自慢にもならないからね。
ならないですね。
利益を出さないから、
ね、ならないですね。
そうです、ね、こう長いよってやってるよって言ったって、
ね、いや、ただやってるだけじゃねえか、
そうそう、それで儲からないと恥だよね、
うん、来年はそういうことないようにしたいですよね。
そうです、
ね、来年から新規って儲かる投資にぜひ。今年も皆さん儲かってるんですかね、この番組を聞いていただいて。儲かってると思いますか。
そうです、だってここで取り上げる番組もね、幸い、はい、非常にいい成績、
いい成績ですね。こちらの方もどちらかというと8割近いのかもしれませんね。
あ、そうですね、
うん、はい、あとは北山さんの DVD なんかもそういう感じですね。
DVD はもうパーフェクトが多かったからね。
多かったですよね。
そうですよ ね、
はい、ということで北山さん、はい、今年1年、はい、いろいろお世話になりました。
こちらこそお世話になりました。
来年もまたよろしくお願いします。源太さんもよろしくお願いします。
はい、わかりましたみたいな
ということで、
いつもにも感謝ですね。
ね、では私をお迎えください。失礼します。
では私を。